お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ビクトリア州第二の都市ジロング、海沿いにあるこののどかな町は特別日本人が多い町というわけではありませんが、なんとこの場所には日本の方が設立されたローカルの学校があるんです。カーディニアインターナショナルカレッジは今から30年前の1996年、日本の教育者勝又義麿さんによって創設されました。そのお孫さんにあたる勝又孝弘さんは、現在は同じく義麿さんが設立された日本の学校で、カーディニアにとっては姉妹校となる御殿場西高等学校の校長先生を務めています。先週、カーディニアインターナショナルカレッジ開校30周年の記念式典に出席するためにジロングを訪れていた孝弘さんからお話を伺いました。なぜオーストラリアにゆかりのない日本の方がこのジロングという町で学校を設立することになったのでしょうか。
私の祖父が日本の御殿場西高等学校っていう静岡県にある私立高校の、当時校長をしていたんですけれども、で、その、30周年を、御殿場西高校が迎えるにあたって、オーストラリアの方で、ある女子高校が、並行になるっていうのを、聞きつけてというか、で、それであれば、僕が新しい学校を作るよ、っていうことを当時決めたみたいです。
でももっとその以前はオーストラリアとのつながりがあったというわけではなく、
オーストラリアには来ていたそうなんですけど、ただその、ホームステイプログラムですね、そう、特定の人数の子たちがこちらでオーストラリアでホームステイをするってことで、その引率とかで、うちの祖父が来ていたんですけど、その時にジロングを訪れたんですかね。
またカーディニアさんはカーディニアインターナショナルカレッジというお名前ですが、現在は生徒さんは、ほとんどが留学生ではなくローカルの子どもたちというふうに伺っているんですけれども、こちらは創設当初、設立当初からですか？
設立当初は70人くらいしか人数がいなかったんですけれども、現在は幼稚園から高校までの一貫教育をしている2000人以上の学校に今なってるんですけど、その中で留学生っていうのもやっぱり何人かいて、今は35人ですね。
2000人のうち35人。
はい。
はあ、そうなんですね。はい。
留学生っていうところだと、やっぱりそんくらいの。はい。そのインターナショナルっていう、国際的に、世界に貢献できる人を、輩出したいっていう、学校のその、ビジョンだとか、理念があるので、そういったところでインターナショナルっていうのを、創立当初からつけています。
はい、わかりました。この学校を設立されました、勝又義麿さんですけれども、孝弘さん、勝又さんにとっては、おじいちゃんということですが、思い出話などはありますか？どんな方でしたか？
そうですね。いろいろありますけど、僕は結構おじいちゃん子だったというか、あんまりこの創設者とか、校長とか理事長っていうイメージはあんまりないんですけど、本当気さくなおじいちゃんだったなと思います。で、私が小学校4年生とか5年生の頃に初めてオーストラリアにこちらに来させてもらって、で、カーディニアで働く祖父の姿を見て、皆さんからすごい愛されてるんだなっていうのをその時、感じました。
はい。
すごい陽気な方で、
はい、
すごいジョークだとかユーモアが ある人だったので、祖父の周りはいつもなんかこう笑いに溢れてるというか、みんなゲラゲラゲラゲラ笑ってたっていうのをすごい覚えてます。
高弘さんはこの30年間で学校も街も大きく変化したと振り返ります。
やっぱり30年っていうとすごい長い期間なような気がするんですけど、でも、まあ当時のことというか、もう30年前に私も来させてもらった時のことを、まあ今でもすごく鮮明に覚えていますけれども、まあその30年の中でやっぱりすごく急速に発展してったなっていうのはすごい感じます。で、我々も御殿場西高校っていうところの学校を経営してますけど、日本の学校は、まあ、そこまで大きな変化をしてないというか、30年前から大切にしている学校の姿っていうのをこう、ずっとこう引き継いでいる中で、カーディニアインターナショナルカレッジが、本当は70人っていう少ない人数から、まあ今2000人超えるような、素晴らしい施設の下で、学校が経営されてるっていうのは、なんかすごい不思議な気持ちでもあります。やっぱ施設面も、やっぱすごい変わったなっていうふうに思うんですけれども、なんですかね、今はさらにやっぱ活気があるというか、やっぱ生徒数も何倍にも増えてるので、すごい素敵ですね、今。当時も素敵でしたけど。
ジロング自体も当時からだとすごく変化してますよね。
ありましたね。やっぱりここ10年くらいでまたさらに変わったなっていうふうに感じますし。おしゃれになったなって思いますし。
まあ、勝俣さん、ご自身も、現在、教育に携わっていらっしゃって、先ほども少し、お話しされましたが、御殿場、静岡県の御殿場西高校で、現在は校長先生として、尽力されているというふうに、伺っております。まあ、こちらの学校、カーディニアにとっては、姉妹校ですよね。まあ、
そう
普
で
段か
す。
ら、様々な交流が行われているかと思うんですが、今年はやはりこの30周年を記念した特別な取り組みなどはありますか？
はい。日本のその御殿場西高校では、やっぱりカーディニアっていうのは一番大切なパートナーでもあるので、まあその30周年っていうことを学校全体でお祝いしようってことで、みんなでモザイクアートを作ったりだとか、30周年のこう歩みを振り返る記念動画をこうみんなで作ったりだとかして、集会とかでもそれをこう流したりして、カーディニアとのつながりを大切にしようっていう一年にしていきたいっていうふうに思ってます。
普段からこの生徒さんたちが実際に交流するような機会というのもあるんでしょうか？
はい。結構、年間を通じてそういう機会があって、いろんな場面があるんですけど、まず一つは、交換留学制度っていうのが、もう創立当初からずっと続けていまして、1年留学生と3ヶ月留学生っていうのが、まあ、本校からは毎年、カーディニアで、学ばせてもらってます。で、逆に、カーディニアからも、毎年生徒が、留学生として3ヶ月から、まあ、長い時で1年とかもありましたけれども、まあ、今は3ヶ月くらいが多いですかね。今も4人、うちの学校で学んでくれてます。
これまで日本とオーストラリア、この両方の国の教育を、まあ、学生時代にね、こちらにお越しになった時であったり、さらにはこの学校をマネージする側として見られてきたかと思いますが、それぞれの国がお互いから、学び合える、まあ、そういったエリアはどこだと感じますか？
学び合えるエリア、本当、たくさんあると思うんですけど、まず、本当一番最初は語学っていうところだと思っていて、やっぱ日本語をこう学びたいっていう生徒が、そのオーストラリアの、そのカーディナインターナショナルカレッジは、やっぱりたくさんいてくれるので、お互いの語学を通して、お互いの国を知ったりだとか、お互いの文化だとか、違いを理解したり、尊重したりだとかっていうのにこう広げていくっていうのは、やっぱりすごいいい入り口だなというふうに思います。
続いては日本語のクラスを受け持ち、現場で日々生徒さんたちを指導している 太田義久先生です。カーディニアと御殿場西の生徒さんたちは普段授業の中でどのような交流を行っているんでしょうか。
まず御殿場西高校から来た生徒たちは、こちらのオーストラリアの、まあ、いわゆるローカルの学生たちと同じような時間割を組んで、基本オーストラリアの生徒たちと一緒に行動をします。ただその中で日本語の授業にできるだけ入ってほしいようにちょっと融通を聞かせて、でクラスの中で、まあクラスの中でこう英語で日本語を教える時間もあれば、クラスの生徒たちが英語を御殿場西高校に御殿場西高校生に教える時間もあれば、まあ文化の紹介とか、それこそスマホを使って、まあこれが今の御殿場西高校だよというふうに紹介してもらったり、もう位置づけとしては本当に、まあちょっと言い方が悪いんですけど、もう今まさに生きる教材として、教室内で活躍してもらってます。あとそれと、まあコロナ禍の時を経て、お互い交流が止まった時に、先ほどの高弘校長先生、そして高弘校長先生のお姉さんのエマ先生が、音頭を取って、Go Kick っていうオンラインプログラムを始めたんですね。ということで、まさに今のこういう感じで、日本から、そしてオーストラリアから、お互いに画面越しに、でも話を続けて、オーストラリアの生徒は、もう本当にこうラップトップを持って、家中をぐるぐるぐるぐる回って、これがベッドルーム、これがバスルームと、まあ、バーチャルな感じで、なるべくお互い、空間的な距離は遠いですけど、親近感が持てるようにというふうに続けていて、それは今も、まあちょっと時々ですが、続いています。
今年はカーディニアインターナショナルカレッジにとって30周年の節目ですが、日本とオーストラリアの友好の歴史にとっても、日豪友好協力基本条約が署名されてから50周年という大きな節目の年にあたります。最後に勝俣さんに、日本とオーストラリアの友好関係が今後どのように発展してほしいと感じるか聞いてみました。
僕のその肌感というか、感覚的に、今これほど日本とオーストラリアっていうその国がこう近い関係というか、まあお互いを近くに感じられるような関係性って、これまでもうあったとは思うんですけど、今が一番それが強い時期なんじゃないかなっていうのをやっぱり感じていて、もう本当に多くのオーストラリアの方が日本にこう旅行に来たりだとか、まあ来てくれていて、で日本のことを本当によく思ってくれたりだとか、日本人の皆さんのことを尊重してくれたり、好きでいてくださってるっていうのを本当に嬉しく思います。で、そういった、いい関係をこれからも、作って、いきたいと思いますし、で、さらに、本校と、そのカーディニアっていうのが、そのオーストラリアと日本との関係性の、その一つのシンボルになっていけるような、そんな役割を、こう、担っていきたいなっていうのは、創立者である、私の祖父も、ずっと、思っていたことでもあるので、それを引き継いで、いきたいなっていうふうに思ってます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。